千葉商科大学人間社会学部プレゼンツ、教材は人と町だ。
湿っぽい空気を吹き飛ばし、ひっきりなしに大笑い、腹いっぱい満たせ胃の胃のままに、そんな感じで前を向く小さな町から溢れ出す笑い声、今日も転がる灯火、みんなで心安らぐくだらない話でもしよう。
皆さんこんにちは。11月第3週目のパーソナリティを務めます、勅使河原デビュー3年の町山由樹です。よろしくお願いします。今回出演いただいているところはこちらの方々です。順番に自己紹介をお願いいたします。
こんにちは、勅使河原ゼミ3年の石山優太です。よろしくお願いします。
はい、同じく勅使河原ゼミ4年の多田圭一です。よろしくお願いします。
こんにちは、商経学部2年の奥山勝真です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは早速始めたいと思います。今回も前回と同様、2027年国際園芸博覧会に関するテーマで話していきたいと思います。改めて2027年国際園芸博覧会について説明させていただきます。園芸博覧会は神奈川県横浜市の旧紙製や通信施設で行われ、2027年3月19日から9月26日まで開催され、北区旭区にまたがる紙製屋の広大な里山を舞台に自然を生かし、市民や企業が出展する5つのビレッジと花や緑の美しい風景を楽しめる3つのゾーンが設けられているとのことです。そうですね、まあこの3つのゾーンって5つのゾーンっていうのがやっぱすごい今回の中で目玉というところで、まあ、テクノロジーであったり、そのものづくりであったり、食であったり、いろんなものを触れれるっていう、また子どもたちの学びや、まあ、里山での心地よさなどもなんか感じられるというのが、ちょっと今パンフレット見ながらしゃべってるんですけど、その感じられるみたいなん で私は特にこの自然と人の共存の心地よさを再発見できる場所っていうので、やっぱり日本は四季があるんで、その風景を見てその季節を感じるっていうこともできる、やっぱ自然をより身近にっていうのでも、こういう園芸博覧会っていうのは、まあ、すごい大切なものっていうか、なんか、その心地よさっていう点では、すごいいいものなのかなと感じますね。じゃあ、ちょっと他のゲストにもちょっと聞いていきたいと思います。じゃあ、まず、ゆうたからお願いします。
はい、そうですね。自分も、まあ、パンフレット見てて、まあ、いろんなビレッジがあってってあるんですけども、その中でもやっぱ自分は、そうですね、やっぱ自分食べること大好きなんで、ファーム&フードビレッジですね。ちょっと、そういう、行ってみたいなと思っちゃいますね。すごい。ロート食を通じて、ウィルビングを追求できればってことで、すごい。ちょっと興味がありますねって思いました。まあ、あと、まあ、この園芸博覧会、先ほどの第一部でもあったんですけども、まあ、自然が結構メインでもあるので、里山ビレッジのような自然と人の共存するっていう場面ではいいかなって、良い機会が作れるのではないかと思いました。はい、以上です。
やっぱこういうイベントってなると、食とかっていうのも楽しみの一つになりますよね。じゃあ、それでは次、カズマお願いします。
はい、自分がまあ気になった展示で言いますと、NTT 東日本が、今回、グリーンエキスポの方を出展されるということで、まあ、NTT って、まあ、いわゆる通信事業者で、園芸と、まあ、言っちゃえば、まあ、あんまり縁がないような企業なのかなというふうに感じてしまうんですけど、なんかちょっと気になって、まあ、ぜひ会場に足を運んで、まあ、どういったあの園芸にどう貢献していく、まあ、こういう植物文化であったりとか、 食、農とか、そういった分野にどういう、貢献を NTT としてしていくのかなっていうのが、気になったのと、そうですね、私も、食べることが好きなので、ファーム&フードビレッジですかね。で、その中でも、山崎製パン、市川市の企業ですけど、出店されるってことなんで、そちらの方に足を運んだりとか、あと、そうですね、やっぱ植物ってことで JA グループ、やっぱ農業っていうのも、今回、この後説明させていただく、ツアー商品とかにも関連してくるので、そういったところに訪れてみたいなというふうに思いました。
はい、ありがとうございます。やっぱりみんな食べ物を、っていうのは楽しみですよね。で、また、さっき話していただいた、その NTT さんとの、IT と自然っていうと、やっぱり離れてるよう、離れてるように感じますね。はい、そういうところの関わりっていうのも、やっぱ大事なんですかね。じゃあ、次には、ちょっと、定一さん、お願いいたします。
そうですね、僕は結構、キッズビレッジが気になってて、実際に、その子供たちが、その自分の手で、実際触れるとか、学ぶ、感じるっていう、そういう、五感を駆使して自然を感じれるっていうところがいいなと思ってて、ちょっとずれるかもしれないんですけど、フィリピンの学校では、一人10本その木を植えないとその卒業できないっていうふうになってて、そういうふうに、フィリピンはそうやって一人10本っていうふうに卒業要件が決まってるんですけど、日本ってこう、あんまりそこまでの自然に対して強い義務感というか、ある意味こう、反強制的に自然を維持していこうっていう姿勢ではないので、こういった、一つ自然の維持だったり、後世に伝えていくっていう気持ちを育てるっていう意味では、このキッズビレッジっていうのを通して、子供たちですとか、あと保護者とか、あと僕らみたいな学生たちも、こういう、イベントを通して、自然に対する、この心構えっていうのを養っていければなっていうふうに考えてます。
はい、ありがとうございます。フィリピンの学校では、10本、企業がいなきゃ卒業できないっていうのは、そうですね。そういう、強制的ではないですけど、そうやって直接触れる機会が多いんじゃなくて、やっぱりその自然に対する意識とかも高くなりますよね。
そうですね。で、実際、こう、やっぱ見るだけじゃなくて、自分の手を動かして経験するっていうのが、やっぱりすごく記憶にも残るし、実際、心を動かすきっかけにもなるのかなっていうふうに考えているので、そういった意味でも、注目しているビレッジの一つです。
ありがとうございます。あと、政府出展というものが、最高数一の日本庭園や生け花が見れるっていうのもちょっと僕興味持ったポイントだなとあります。他に皆さん興味持ったポイントやこういうこと楽しみだなっていうのありますか？
そうですね。自分はちょっと別にちょっと場所っていう興味っていうのは離れちゃうんですけど、ちょっと宝石マスコットキャラクターのトゥンクトゥンクが前の大阪の万博じゃないですけど、じゃないですか、脈々が脈々のような感じに多分きっと現場にも出てくると思うんですね。どういう感じで出てくるのかすごい気になるというのが私の率直な気になりますね。ちょっとずれちゃいましたけど。
そうですね、トゥンクトゥンク、地球の真ん中にハートがあるって、目がすごいキラキラしてて力強さを感じるっていうか。
そうですね。いや、てかもうこれどうやってマジで出てくるんだろう、まずこととして。すっげえ気になります
。はい、ありがとうございます。ケイさん、なんかトゥンクトゥンクに、トゥンクトゥンクについて、なんかケイさん、思うことはありますか？
そうですね、やっぱこう、容姿の造形っていうのが結構独特で、やっぱシルエットだけだと、こう、球体に足が生えただけっていう感じなんですけど、実際こう、なんですか、イラストとして見ると、独創的なものを独創的な、なんですかね、キャラクターで、このなんか真ん中にあるハートのお目目がキラキラしてて、実際このなんか、おいでよって言ってるように、こう手を広げてる感じがすごく愛らしいですね。
で、この広げてる手がなんか、その自然は何でも切ってやるみたいな感じの
すごい広さを表現してますね。カズマさん、なんか、トゥンクトゥンクについて思うことありますか？
そうですね。まあ、プロフィールの方を今ちょっと見てるんですけど、宇宙の彼方から地球に憧れてやってきたっていうプロフィールがあって、まあ、宇宙で生まれたっていうトゥンクトゥンクなんですけど、まあ、そうやって、まあ、他者とか、まあ、いろんな動物であったりとか植物であったりとかを、まあ、受け入れていくっていう人間が、受け入れて、ですかね、その動物とか、まあ、植物であったりとか、そういったものを考えていくっていう、なんていうんですかね、思いが、トゥンクトゥンクのこのプロフィールにやっぱ込められてるのかなっていうふうに、まあ、自然破壊であったりとか、環境汚染とか、さまざまな課題を抱えている、この星で、人間と自然をつなぐ決意をしたキャラクターということなので、ぜひ、まあ、そうですね、自分もツーショット写真撮りたいなというふうに、会場に足を踏んで撮りたいなというふうに思います。
ありがとうございます。そのマスコットキャラクター、バックボンドのチケットさらに愛着も湧きましたので、それでは前半はこの辺りで締めたいと思います。後半もぜひ見てください。それでは後半も2027年、大円形博覧会にかかること、また山武市で行われるツアーについても、話していきたいと思います。それでは、加藤さんお願いします。
はい、12月の6日ですね、千葉県の山武市で、盆栽の体験、あとみかん狩りツアーっていうのを実施します。盆栽体験の方ですと、江戸川区に庭園があります春花園さんの、盆栽美術館の盆栽ワークショップということで、今世界で、一つ自分だけの盆栽を育ててみようというのが、まずツアーの体験のポイント、その1ですね。で、体験その2としては、木村果樹園さんで、旬のみかん狩りということで、ちょうど12月、こたつにみかんっていう、ちょうどもう日本の原風景のような、そういった、みかんを、狩ることができる体験の、この2種類が行えるというツアーになっております。そうですね、千葉商科大学のこの学生が考案させていただいたんですけど、千葉商科大学とこの千葉県の山武市っていうのが、山武市の応援学生隊っていうのを、提携しておりまして、山武市で、まあ、様々な活動、PR 活動をしていくっていうのが、この応援学生隊の趣旨なんですけど、まあ、そういった、連携の一環として、今回ツアー企画をさせていただきました。で、山武市の魅力としましては、やはり、太平洋沿岸の地域であって、まあ、緑豊かな市なんですけど、やっぱ農業とか園芸が、まあそういう自然豊かな場所で、とてもそうですね、まあ魅力的な地域なので、そういったところで、みかん狩りであったりとか、盆栽作りを行って、自然の大切さを学ぶ、を五感で学ぶっていうのが今回のツアーのテーマとなっております。
ありがとうございます。そして山武市っていうと、ちょっと海とか、なんか海って感じのウォーター、なんですかね、なんかマリンスポーツとかのイメージがちょっと強いですけど、そういう山も自然豊かっていうところも体験できるっていうのがすごいいいですね。盆栽の庭園という盆栽ってやっぱちょっとあんまり触れ合う機会ないんで、こういう時にこそ触れるっていうのがやっぱりですね。あとみかん狩り、千葉県ってあれなんですね、みかん掘れるんですよね。ちょっとそういうところも千葉県のみかんとかちょっと食べてみたいですね。やっぱなんかあれですよね。なんか愛媛とかだと有名です。でも千葉県っていうのがやっぱ千葉県産って並んでたらやっぱ、まあ、やっぱ千葉に住んでる身とすると千葉県の食べたくなりますよね。他皆さんこの際について思うことありますか？
はい、そうですね。自分はいややっぱ本当に先ほどのウィンスポでもなんですが、食べるの大好きなんで、まずはこのみかん狩り体験に目が行ってしまいました。いや、本当にみかん大好きなんで、いいなって思いますね。で、あと、自然や農業に触れるのが好きな人におすすめとか書いてあって、で、自分結構ちょっと最近、ちょっと山登りとか行くようになったので、ちょっと自然とか、そうです。ちょっと触れたいなって思ったので、ですね。で、あと、 山武市なんですけど、実際ちょっと高校の時何回かちょっと、まあ、こういう自然の意味ではないんですけど、ちょっと山武市と結構関わりがあったので、ちょっと自然が、自然本当すごいのは、移動で車が多かったんですけど、本当に自然が、本当自然がすごいいっぱい広がってるのが分かってるので、ちょっと本当に自然触れてみたいなって思いました。以上です。
はい、ありがとうございます。ですね、やっぱみかんっていうのは、まあ、こたつでみかんという話がありましたけど、まあ、水分補給もビタミンも取れるので、すごい冬の脱水症状対策に、まあ、いいとお聞きしますね。ケイさん、何かこのツアーについて思うことはありますか？
そうですね、まずこの盆栽のワークショップっていうのが結構気になってて、盆栽の、まあ、職人さんがそのやり方とかをレクチャーしてくれるっていうことなんですけど、なかなかこう、まあ、自分で、まあ、盆栽の元みたいなのを買ってきて、我流でなんか自分なりにやってみても、あんまりこう、流通性がないというか、なんかこうちょっと汚い感じになってしまうと思うので、やっぱそこをちゃんと、まあ、プロの職人の人に指導を受けることで、結構綺麗な盆栽が作れると思うし、しかもそれをなんか写真に撮ったりして、こう SNS に上げたりすると、それだけでも結構、まあ、渋い、イケてるやつっていうふうに思われると思うんで、結構いいと思いますね。で、あと、みかん狩りについてなんですけど、僕は結構なんか、ぶどう狩りとか、桃狩りとか、まあ、そっちの方は何回か、やったことがあるんですけど、このみかん狩りっていうのは、まあ、全くなくて、それが、まあ、他の果物とどういうふうに違うのかなっていうのも結構楽しみの一つです。
はい、ありがとうございます。先生、やっぱみんな、みかん狩りはちょっと楽しみですよね、こういう。あと、盆栽をやっぱ自分で触れる機会がないっていうのをおっしゃっていただいたんですけど、確かに、盆栽っていうのはなんかちょっと、まあ、年寄りじゃないですけど、イメージ持たれますけれども、これはもう誰参加してもいいですかね、もう、みかん狩りって、本当に、盆栽もできてて、盆栽をさっきは、インスタグラムであげるみたいな。していただいたんですけど、実際、やっぱ確かに上げてる人、若者はいないですよね。やっぱそういうところからどんどん広がっていって、まあ、ブームになったりとかがやっぱするっていう感じですよね。
そうですね。結構、同世代の子がやってないってことは、まあ自分だけ、まあそういう投稿とかしたら結構みんなの印象にも残ると思うし、まあ、日常の中でも、まあ、盆栽ってあんまり、まあ、触れることがないと思うので、その自分の中でも記憶に残ると思うし、まあその他の人の印象に残るっていう意味でも結構、まあいいアイデアなんじゃないかなっていうふうに考えてます。
他お二人何かございますか？
そうですね。この春夏園さんの、ワークショップの今回監修をしてくださってる小林邦夫さんって方が、もう海外からこの盆栽を作りたいっていう方がいらっしゃるぐらい有名な、盆栽職人の方なので、そういった方から盆栽の、まあ、作り方じゃないですけど、教われる機会っていうのは大変貴重な機会なのかなというふうに思ってて、まあ、今回対象を、小学校、高学年から、ね、まあ、中学生とか、その家族っていうふうに設定はしていますけど、本当幅広くいろんな方に参加していただければ、まあ、継続して、今回、まずお試しで12月の6日ツアーを実施させていただくってことなんですけど、まあ、こうやって、継続して人気が出てくると、また次の機会、次の機会みたいな形が生まれてくるので、そうやって、まあ、日本の伝統芸能、芸能というか、伝統文化ですかね。盆栽っていうのを次世代につないでいくっていう意味合いでは、ぜひ、まあ、いろんな幅広い層に参加してほしいかなというふうに思ってます。
ありがとうございます。そうですね。日本から、山武から、まあ、日本に、日本から世界に盆栽がどんどんこういう活動を通して広がっていくと、どうも、まあ、ここから願っていくんです。それでは最後に何かお知らせはございますか？
はい、勅使河原ゼミには、専用のホームページがあります。それでは、勅使河原ゼミの情報を随時配信しています。発信しています。アクセス方法は、千葉商科大学 スペース、勅使河原ゼミと検索していただくと出てきますので、ぜひチェックよろしくお願いします。以上です。
はい、ありがとうございます。他、皆さんもよろしいですか？はい、本日は3人とも出演いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
お聞きいただいている方もありがとうございました。次回以降ですね、どうもお楽しみに。それではまたお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
本日の放送はいかがでしたか？また次回の放送をお聞きください。さよなら。